それでは真ん中は先週の話を続けていきたいと思うんですが、先週の話ってどんな話かというと、アンダーグラウンドレールロードエクシビションがアーバナフリーライブラでされているという話をしました。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。日本でアンダーグラウンドレールロードって言って分かりますかね。地下鉄道って言えばいいんですかね。
そうですね、一般的に地下鉄道っていうふうに翻訳されて、まあ、紹介はされてるかな、本とかそういうのに載るときには、うん、と思いますが、
でもそれだけではあんまりわからないと思うんで、先週聞いてない方のためにアンダーグラウンドレイロードって、何ですかって言われたら、
そうですね、まだアメリカに奴隷制があった頃のことで、まあ、特にアクティブだったのはそれの最後の方ですね。なので南北戦争 の、 その奴隷解放に至るまでの、まあ、直前の数十年とかが一番アクティブだった時期だと思うんですが、南部のまだ奴隷制のある州から、北部の奴隷制が廃止された州とか、あるいはカナダに脱出する逃亡奴隷を助けるためのネットワークっていうのがその北部の州の方にありました。で、北部の州は奴隷制を廃止してたって言っても、まだそのアメリカ合衆国の中なので、そこで逃亡奴隷を助けるっていう行為はまだその犯罪行為に近かったんですけれども、うんうん、だから秘密で北部の州に住んでる人たちも、その奴隷解放に賛同する人たちが秘密で助けてたっていうことですね。その秘密のネットワークを、俗にアンダーグラウンドレールロード、地下鉄道っていうふうに呼んでいました。
ありがとうございます。じゃあイリノイ州の場合は、そういう、 こう奴隷解放に関しては、支援する側だったんですかね。
イリノイ州はその北部の州の方に入りますね。
北部に入る、うん、でもさらにより安全な方向へということで、カナダの方まで逃げるとか、そういうのをこう支援する、そういう活動があったよっていうことを、イリノイ州に関する展示だと思うんですが、それを、アーバンフリーライブラリーだけじゃなくて巡回展示をしてるんですね。これあんまり気づいてなかったんですけど、
うん、そうですね、実はこれ巡回展示になっていて、企画したのもそのリンカーンヘリテッジコーリションっていうところですかね、Looking for Lincoln Heritage Coalition っていう、そういう歴史的な研究をするというのかな、そういう展示とかを企画する団体があって、そこが企画したものが、特にイーストセントラルイリノイって呼ばれるところになるんですかね、イリノイ全体というよりも、リンカーンにルーツがあるって言われてるのがその辺ですね、うん、イリノイ州の真ん中にスプリングフィールドとかが有名ですけれども、そのあたりを中心にした地域で巡回展示をしているっていう感じかなと思います。
そうだから面白いですね、さっき の、 パブリックライブラリーって何かっていう、そういうどうい う、 こう意味があるかっていう時に、パブリックライブラリーで普通そのローカルに焦点をこう当てて、それぞれの地域に根付いているけれども、同時にまたそのライブラリーとしてのネットワークっていうものもあるので、こういった巡回展示みたいなことも行われるっていうことなんですね、
う
ん、
そうですね。で、それぞれ の、 巡回展示が来たそのホストしているライブラリーで、その地域のゲストとか呼んで地域に関する話をしてもらったりとか、そういうところは独自の企画としてやってる部分もあるみたいです、うん。
でその独自の企画として、アーバナフリーライブラリーがやっぱり多分そんなに大きく展示してるわけじゃないと思うんですけど、資料のなんか掘り起こしみたいなことをやっていて、でそのことがオンラインでのニュースに載っていたりしたんですけども、そのこれこのなんていうかな、歴史の掘り起こしっていう場合も、この歴史は非常に資料が見つけにくい歴史なんですね。秘密で行われていたので、さっき龍太さんおっしゃったように、これが支援していることも逃げていることもバレてしまったら、イリノイ州の中でも逮捕されるわけですかね、その時。
そうですね、特に逃げている側は捕まって送り返される可能性っていうのがありました。あとかくまっている側はまあその社会的地位とかにもよるのかもしれないんですけれども、うん、でも少なくともその犯罪者として検挙されるかっていうのは別として、社会的な制裁を受ける可能性っていうのはかなりあったと思います、
うん、そういうものをあえて逃がしたよと か, なんか今止めてるんだよとか言うこともできないし、変に書き残してしまったりして、それがバレてしまったりしたら、証拠になってしまったら大変なことになるので、そのこれは大きな歴史 の, ある種の転換点だったかもしれないけれども、その大事なことを資料として残すことが難しい。それを後世の人がどういうふうにエビデンスも含めて資料を残していくか伝えていくか、この問題としてはアンダーグラウンドレイロードエクジビションというのは非常にこう大事なんじゃないかなということ で, でシャンペーン、カウンティーにおいても、アフリカアメリカヘリテージトレイル、ここが一生懸命こう資料を探したりして、でアバナフリーライブラリーと一緒に共同して、そこで見つかったものとか、あるいは、本当今まで、こういう地域では資料がないっていうか、どう関わってるか分からなかったところを、今回こういうのが見えてきましたよとか含めて展示してるってことなんですかね、うん、
そうですね、あと、まあ、書き残すこと自体が危険なことだったので、まあ、書かれた記録、文書記録がほとんど残ってないっていうのもそうなんですけれども、多分アフリカンアメリカンの家庭の中でではそもそもオーラルトラディションっていうんですかね、上の世代から下の世代に口伝えでこういうことがあったんだよって話を残していくっていう、そういう伝統が強いっていうふうにも言われてますね、まあ、これはそのもちろん奴隷として連れてこられた人たちの時代に読み書きを教えてもらえなかったとか、まあ、そういうところもあって、でその自分たちの経験してきたことをその口伝えでお話として伝えていくっていう、そういう文化が残ってるっていうふうに考えることもできると思いますし、まあ、その両方をその隠しておかないといけなかったっていうのと、そのオーラルトラディションが強いっていうのがあって、うん、家の中で代々伝わる話みたいな感じで残っている可能性は結構あるのかもしれないですね。でもそれはやっぱり家の中、今までのだとそれはまたやっぱり家の中で代々伝えられる話っていうだけで、それがこうみんなの記憶の方に残ってこないっていうか、みんなの記憶の方には文書記録のあるものしか残らないみたいなことになっちゃうので、うん、そういったものを実はうちの家にもみたいなのが出てくるのを期待している部分っていうのももしかするとあるかもしれないですね、
うん、だからストーリーテリングっていうか、そういう各自の人生の中に関わったり、おじいちゃんおばあちゃんも言ってたよ、そのおじいちゃんおばあちゃんもおじいちゃんおばあちゃんから聞いたみたいだよみたいな、そういう話とかをなんていうかオーラルヒストリーにしていくとか、そういったことは一人の話だけじゃなくて、いろんな人の話が集まった時に初めて見えてくることもあるだろうし、一人の話がすごくすごく大事で、その一人の話がなんかある人が逮捕されて、その逮捕されてきても事情聴取の中に書かれていたことと何かが結びついて、それでこう あそうだったんだっていうことに両方の資料からなる、違う質の資料からなるっていう場合もあるし、そういったものをいろいろ集めてつないでいったら何が見えてくるだろう。でもその歴史は固定した歴史ではなくて、今もこういう展示をすることによってその歴史が今から語り継がれるというか、未来につながれる歴史になる可能性もある。だから随時にこういうエクシビションもやりながら記憶を大事にしていく、そこから何か出てきたらそれを物語にしていくとか、次につなげていく、そういうプロセスでもあるっていうことなんですよね、うん、
そうですね。でそれからこう、うん、まあ、奴隷解放っていうのはこうアメリカっていう国の歴史の中で語られることですけれども、それがその一人の人が経験したこととか、一つの家族が経験したことがそれとどうつながってるかみたいな、うん、そういうところを、まあ、掘り起こしていくっていうのもあるかなと思います。
で、イリノイではそのこういう、逃亡への支援っていうのが逆に変だけど成功したので資料が残らない、秘密裏にうまくいった、だからこそ今まではあんまり資料として見えてこなかった、それを今あえてもう一度考えていく、エキシビションを通して何かさらにこれからにつないでいくっていう、そういうこと で竜太さんが見つけてくださった記事、昨日おとといの記事が何かすごく印象的だった、それもちょっと教えていただけますか。
そうですね、これそうですね、これは日本語でハフポストってハフィントンポストっていうアメリカ発のメディアなんですけど、それの日本語版で、つい先日数日前に紹介されてたんですが、もともとはアメリカの、メディアで先週あたりに話題になったものですが、ニューヨークシティのマンハッタンにマーチャントハウスミュージアムっていうのがあって、商人の家っていう意味ではあるんですけど、これが19世紀ぐらいに多分ある時に住んでた人が商人だからそういう名前なんだと思うんですけど、もともと建ったのが19世紀の間に作られた家で、それが、マンハッタンってどんどん開発されてるエリアですけど、そこは19世紀のままずっと保存されてきた、そうで今は博物館になってるっていうところがあるんですが、でそこのタンスの一つの引き出しを開けると、実は隠し通路があって、地下に潜る隠し通路の入り口にタンスの引き出しの下がなってて、で、そこに地下空間があると。で、そこに何か空間があるっていうのは長く知られてたんですけど、いろいろ調査した結果、当時ある時期にその奴隷解放論者の人が住んでた。とかそういういろいろ状況証拠が集まってきて、でここはおそらくその地下鉄道の活動の一部で使われてたのではないかっていうことが明らかになったと、そういうニュースがありました。で、明らかになったので、これからはそこも見られるように展示していきますっていうようなニュースではなってましたね。
すごいことですよね、それが残されていて。でもそういう地下鉄道のことを知らなければなんやろうってことで終わってしまうかもしれない。その今回もうすごく目に見える形のものが出てきたかもしれないけれども、本当紙一切れかもしれない、手紙一つかもしれない、そういうものが出てきた時にもこう記憶とか記録とかと他と結びつくっていう意味でとても大事なことなんだろうなって思いますね、今回の展示も。でも今でもそんなことがあるんですね、その発見されるみたいな。
そうですね、これその建物自体が100年以上150年とか残ってるからっていうのももちろんありますけど、そうですね。で、なんか地下に空間があるってことは知られてたけれども、そのいろいろな周りの状況証拠みたいなのを、いろいろ集めて、それで今回ほぼそういうことだっていうふうに確定したっていうことで、なかなかこう、アメリカの家って結構アーバナシャンペーンとかでもそうですが、150年、19世紀に建ったものっていうのは結構残ってはいるんですよね。そのトムさんのパカの活動なんかも、プリザベーションのコンザベーションっていうのは、そういう歴史的建築物を残したりとか、残せない場合はその中の一部を保存するとか、そういう活動が本来の活動なわけですけど、結構それぐらいに建った家っていうのは残っていて、東海岸の方だともっと古いのももちろん残ってるかな、初期の頃からのものも一部残ってたり、ボストンなんかだとすると思うんですけど、そういうその建物を開発から守るみたいなところとも関わっていますかね。
そうですね、日本のようにこう木造とは違う場合に残り方ってまた違ったりするんですよね。で、やっ 150年ぐらいで、そんな歴史建造物って言われるものでなくても、そこで使われていたものをもし建て替えとかするときに、もう一度そのいろんな建造物の一部をリユースできるんじゃないかとか、そういう活動で、壊される前にいろんな使えそうなものをピックアップしたりする、それが、トムさんたちがやってる活動の一つなんですけど、そういう壊されたものをから、来ていいよって言われて行ってみたときに、壁の間に何かこう挟まっていたりとか、棚の下に何かあったりとか、これ古いレコードじゃんみたいな、それはまだ新しい方かもしれませんけど、それこそ棚の中奥底に後ろにとかあったりする。でもそのあったものが何かっていうことをこう知る感性みたいなもの、それと一緒に多分歴史的な建造物とか破片みたいなものをこう大事にしていくっていう、そういう教育の活動でもあるんだろうなってパカの場合は思うんですけども、でそういったものが図書館とかこういう展示とか、そういうものを一つの地域だけじゃなくてつないでいく、そしたらアメリカっていうもののこう大きな領域の中でも見えてくることがあるかもしれないねっていうことなんでしょうね。で今回のは特にその南から北なので、リュータさんが先週紹介してくださったみたいように、そういうこう逃亡の経路みたいなものが地図の中で落とされていて、それをたどっていくことによって見えてくることもある、空間として見えてくるっていうこともあると思うので、またこれは渡るさん の領域かもしれないけれども、ジオグラフィーという空間というものと歴史というものと、こう記憶っていうものをどうつなげていくかっていう、そういう話題も出してみたいなと思います。それで今日お届けしている曲はクリス・バリーロさんっていう人なんですけど、この人はリョータさんご存知でした？
いや、でもなんか別なプロジェクトとか名前としてはちょっと認識してなかったんですが、別なプロジェクトとかを見てみると、なんかシビルライツムーブメントの音楽みたいなことをやってたりとかするので、なんか聞いたことある気もするなという気もしてきましたが、
ひょっとしたら有名人なのかもしれませんね、地方では。で今回の展示に合わせて Song of the Illinois Freedom Road、とか、そういうこうミュージカルっていうのかな、公演も場所によっては、ライブラリーによってはフリーで行われているようなんですね。でさっきのその展示、歴史というものをどういうふうに展示するかっていう側面もありますけども、人々の関心とか、こういうことがあったよということをオーラルストーリーとして、あるいは曲として、あるいはルーツミュージックとしてこういろいろこう伝えていくっていう方法もあって、で多分このクリスさんがされているのは、そういった曲を通して、曲を作ることを通して、あるいは人々が歌われてきたそのこうものを取り入れながら、今にどう伝えていくかって、こう人々の記憶に触れながら、それを現代風というか現代にしても伝えられる、そういうこうパフォーマンスにしていくっていう活動を、さまざまな側面で、コミケ運動みたいなことも扱うだろうし、されている方なのかなと思います。で今回もその場所によってはそういった講演もされてるってことが記事になっていたので、ポッドキャストにもアップしておきたいと思います。ということで、今日はそういう曲を選んでいます。どうぞ。 When the sun comes back and the first quail calls, follow the drinking gourd, for the old man is